声の福島姿勢だより11月号ナンバー901令和6年11月1日発行編集発行福島市政策調整部広聴広報課郵便番号 960-8601 福島市五郎内町 3-1 電話024-535-1111 代表姿勢だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス https://www.city.fukushima.fukushima.jp/目の不自由な方のために点字姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで声の姿勢だよりを聞くことができます。QR コードが掲載されています。表紙の説明。地域で支える子育て。ファミリーサポート。ファミリーサポート事業でお子さんを預かる任せて会員さんと一緒に楽しく遊ぶお子さんたちの一場面です。終始笑顔にあふれていました。表紙の説明、終わり。声の福島姿勢だより、11月号、ナンバー901、目次。特集、子供の笑顔をみんなの優しさで育てませんか？2ページ。11月は年金月間。11月30日は年金の日。国民年金ってどんな制度？4ページ。11月9日から15日、秋の火災予防運動。5ページ。デジタルトピック、ボリューム10。グラニューファーム。視聴コラム We Love 福島。第75回。自ら学び取る教育。6ページ。お知らせワイド。12月2日月曜からマイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行します。11月7日から12月6日。上行く？駅中通る社会実験。7ページ。目次終わり。公式 SNS。YouTube 福島チャンネル、X 福島市、Facebook 福島市、公式 SNS の QR コードが掲載されています。電子広報、カタログポケット、町色、マイ広報誌、電子広報の QR コードが掲載されています。各記事に掲載の QR コードから申し込み方法など、詳しい情報がご覧いただけます。特集、子供の笑顔をみんなの優しさで育てませんか？11月は子供や子育て世代を社会全体で応援する秋の子供真ん中月間です。将来の主人公であり、地域の宝である子供たちをみんなで育て、子供の笑顔あふれる地域にしていきましょう。問い合わせ、子供政策課、電話、572-3416 福島市子どもの笑顔条例。市子どもの笑顔条例を知っていますか？条例では子どもが一人の人間として生き生きと健やかに育まれ尊重されるようそれぞれの立場に応じた役割を定めています。QR コードが掲載されています。おもちゃで遊ぶ子どもたち、母親、スタッフの写真が掲載されています。子どもたちの思い。子ども食堂吉井田キッチンに参加していた子どもたち138人に聞いてみました。クエスチョン。楽しい時はどんな時？ 1. 友達と遊ぶ46人 33.3% 2. お祭りや地域の行事41人 29.8%3. 家族との時間29人 21.0%。 4. 学校、休み時間など、13人、9.4%。 5. 一人の時間、9人、6.5%。 お祭りや地域の行事が楽しいという意見が2番目に多い結果に。お祭りに向けて太鼓の練習をしている子どもたちの様子を捉えた写真が掲載されています。子育て中の保護者の思い。飯坂子育て支援センターポッポ利用者、小野恵美子さん、宇多くん3歳。初めての育児で身近に友人やママ友もおらず不安で悩んでいた時に、市の保健師さんに勧めてもらい、飯坂子育て支援センターポッポを利用し始めました。同年代の子供を持つママや支援センターの先生と悩みを共有し、不安なのは自分だけではないと分かり、少しほっとしました。音楽に合わせて体を動かすリトミックなどの遊びもあり、楽しく親子で参加しています。皆さんもぜひ近くの支援センターに親子で足を運んでみてほしいです。宇多くんを抱っこした小野恵美子さんの写真が掲載されています。子育て支援センター、市内23カ所。未就学のお子さんと保護者などを対象に、親子の交流の場や子育て相談、子育てに関する講習会などを実施しています。保育士や子育てする方同士での情報交換もできます。子育て支援センターの一覧の QR コードが掲載されています。飯坂子育て支援センターポッポ、佐久間直子さん。小さな、できた。をみんなで喜び合える広場です。子育ては一人じゃないよ。ゆっくりのんびり笑顔いっぱいの子育て支援センターに遊びに来てね。子供と遊んでいる佐久間直子さんの写真が掲載されています。子育てを地域で支える人たち。ファミリーサポート事業。お子さんを預かってほしい方と預かることができる方。任せて会員が登録し、地域主体で行う子育て支援の有償ボランティア活動です。ファミリーサポート事業を市ホームページの QR コードが掲載されています。お子さんを預かる任せて会員11年目、菅野藤子さん。活動中は、大切なお子さんの命をお預かりするということを常に考えて関わっています。自分の子育て中も多くの方に支えられてきたので、自分にできることで社会にお返しできればと思っています。そして何よりも子供が大好きです。子供の健全な育ちと希望ある未来のために、保護者の方がいつでも助けてと声を上げられるように寄り添って見守っていきたいです。お子さんと遊んでいる様子の菅野藤子さんの写真が2枚掲載されています。子ども食堂、地域の方や事業所、大学生などたくさんの方に支えられ、子どもの居場所づくりを行っています。子ども食堂市ホームページの QR コードが掲載されています。子ども食堂学生ボランティア、渡辺京香さん、大学1年生。ボランティア活動に興味があり、子どもたちが楽しいと思える居場所づくりのお手伝いができればと思って参加しています。子ども食堂は、私にとって地域の子どもたちと関わることができる大切な場所です。一緒に遊んでご飯を食べて、また次も会えるかなとワクワクして楽しみながら活動に参加しています。子供と遊んでいる様子の渡辺京香さんの写真が2枚掲載されています。子育てエール運動。エールちゃん募金は子育て応援事業に使用されています。未来への子育てエール運動ホームページの QR コードが掲載されています。未来への子育てエール運動推進協議会、細谷実会長。少子化が進む中、将来の福島市を支える子どもたちを応援したいという思いから、 子育て世帯を応援するため、エールちゃん募金活動をスタートしました。これまで120以上の事業所や市民の皆さんからご賛同いただき、紙おむつとコムコム館利用者への無料駐車券を市に寄贈しました。子供を応援しない社会に未来はない。一緒に子供たちを応援する運動をしましょう。寄贈品を手にして並ぶ市長と細谷さんの写真と、活動中の細谷さんの写真が掲載されています。子育てしやすい街づくりのために、みんなができる笑顔の種まきアクション。これならできそう。地域で日頃からの挨拶、通勤や外出時に見守りや声かけ、子供が泣いでも助けれの気持ちで優しく微笑むなど、もう少しできるかも。通学路の雪かき、除草、地域行事に子育て家庭を誘う、回覧板などに地域子育て情報を掲載、フードドライブで子ども食堂を支援など、フードドライブ市ホームページの QR コードが掲載されています。もっとできるかも。ファミリーサポート事業に登録、子ども向けの地域活動を開催、学校支援ボランティアに参加など、学校支援ボランティア募集中の QR コードが掲載されています。毎月第3日曜日は家庭の日。市では毎月第3日曜日を家庭の日としています。家庭での親子、家族との触れ合いの時間を意識して過ごしてみてはどうでしょうか。お父さんでしょうか。子供と遊ぶ様子の写真が掲載されています。子育てポータルサイト。市の子育てに関する情報がわかるポータルサイトです。支援制度や施設の情報、イベント情報などを確認できます。目的、年齢、対象別から検索もできます。福島市子育てポータルサイトの QR コードが掲載されています。11月は年金月間、11月30日、いい未来は年金の日、国民年金ってどんな制度？問い合わせ、国保年金課、電話 525-3738、東北福島年金事務所、電話 535-0141。クエスチョン1、どんな人が加入するの？アンサー。国民年金は国内に住所のある20歳以上、60歳未満のすべての方が加入し、次のいずれかの被保険者となります。第1号被保険者。自営業、学生、無職の方など、保険料は自分で納めます。第2号被保険者。会社員、公務員などの厚生年金の加入者、保険料は給与から転引きされます。第3号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者、保険料は第2号被保険者の年金制度全体で負担します。クエスチョン2、第1号被保険者の保険料は？アンサー。定額保険料、月額16,980円、令和6年度。付加保険料、月額400円、任意加入。年金受給額を増やす制度として、任意加入の国民年金基金制度もあります。まとめて納める全納制度や、当月分を月末に口座振替する早割制度を利用すれば、保険料が割引されます。クエスチョン3、保険料の納付方法は？アンサー。日本年金機構から送付される納付書により、金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア、インターネットバンキング、スマートフォンアプリで納めてください。口座振替、クレジットカードもご利用いただけます。クエスチョン4、国民年金の受給額は？ 年額。アンサー、基礎年金額は下表の通りです。令和6年度。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金が表で示されています。順に読みます。老齢基礎年金、原則65歳から一生涯支給、68歳以下、81万6千円、69歳以上、81万3千700円、40年納付した方。障害基礎年金、国民年金加入中、または20歳前の病気や怪我で障害が残った時、1級、68歳以下、102万円、69歳以上、101万7125円、2級、68歳以下、81万6千円、69歳以上、81万3700円、遺族基礎年金、18歳以下の子を残して亡くなったとき、子が一人いる妻、夫が受給する場合、68歳以下、105万800円、69歳以上、104万8500円。表、終わり。年金受給額に200円×納付月数、年額が加算される付加年金。夫が亡くなったときに、一定の要件をすべて満たす妻に60歳から65歳になるまで支給される加付年金。一定の要件を満たすと支給される死亡一時金があります。クエスチョン5。保険料の納付が難しいときは？アンサー。保険料の免除や納付猶予の制度があります。申請に基づき、日本年金機構が対象者の前年所得を審査し、承認を受けると納付が免除もしくは猶予されます。前年所得が一定額以下の自営業・無職の方など、保険料免除制度。全額4分の3、2分の1、4分の1の保険料が免除されます。本人、配偶者、世帯主の前年所得で審査します。一部免除の方は、残りの保険料を納めないと未納になりますのでご注意ください。50歳未満の方、納付猶予制度。保険料の納付が猶予されます。本人、配偶者の前年所得で審査します。対象校の学生の方、学生納付特例制度。学生の間、保険料の納付が猶予されます。本人の前年所得で審査します。ご注意ください。年金を受給するには、納付期間などの受給資格期間が10年以上必要です。免除・猶予期間は受給資格期間に含まれます。未納にしてしまうと、受給資格期間に含まれず、高齢になったとき、老齢基礎年金が受給できなかったり、障害年金や遺族年金を受給できない場合があります。年金のご相談・問い合わせ。1. 東北・福島年金事務所。電話相談は、電話 535-0141。 2. 街角の年金相談センター福島。対面相談のみ。所在地、北五郎内町 7-5、出雲37 2階。1と2の対面相談の予約は、電話 0570-05-4890。050から始まる IP 電話からは、電話 03-6631-7521。3、年金ダイヤル。電話 0570-05-1165。050から始まる IP 電話からは、電話 03-6700-1165。相談受付時間。祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。週始めの開所日は午後7時まで延長。第2土曜日、 1、東北福島年金事務所と、3、年金ダイヤルのみ。午前9時30分から午後4時。老齢基礎年金の相談・請求手続きは、インターネットからも予約できます。日本年金機構予約相談、検索。QR コードが掲載されています。受付時間、土曜、日曜、祝日含め毎日、午前8時から午後11時30分。年金ネット。これまでの年金記録や、将来受け取る年金の見込み額など、ご自身の年金に関する情報を、パソコンやスマートフォンから、いつでもどこでも確認できるサービスです。QR コードが掲載されています。11月9日から15日、秋の火災予防運動。問い合わせ、予防課、電話 534-9103。地震による家屋の倒壊や家具の転倒により、ガス管や電気配線が破損したり、ストーブなどの暖房器具に可燃物が接触したりすると火災が発生します。また、地震による停電が復旧した際、スイッチが切れていない電化製品が再通電状態になり発生する通電火災にも注意が必要です。地震火災を防ぐポイント。地震火災を防ぐポイント。総務省消防庁のリーフレットを加工して作成。8つのポイントがイラストとともに示されています。順に読みます。できていますか？ストーブなどの暖房器具の周辺は整理整頓し、可燃物を近くに置かない。感電ブレーカーを設置する。分電盤タイプ、簡易タイプ、コンセントタイプ。住宅用消火器などを設置し、使用方法を確認する。住宅用火災警報器を設置する。連動型住宅用火災警報器。停電中は電気器具のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。避難するときはブレーカーを落とす。石油ストーブや石油ファンヒーターからの油漏れがないか確認する。ガス器具、電気器具、石油器具の使用を再開するときは破損がないか、近くに燃えやすいものがないか確認する。再通電後はしばらく電気器具に異常がないか注意する。煙、匂い。暖房器具からの火災に注意しましょう。これからの季節は空気が乾燥し、火災が発生しやすくなります。暖房器具を使用する前に点検を行い、もう一度使用方法を確認しましょう。シーズン初めに暖房器具を使うときは清掃し、異常がないか点検する。古い灯油は異常燃焼を起こし、火災が発生する危険性があるので使用しない。ストーブを点火したまま給油や移動をしない。総務省消防庁ホームページ映像資料の QR コードが掲載されています。
デジタルトピック、ボリューム10。このコーナーでは、地域のデジタルに関する取り組みを紹介します。問い合わせ、デジタル推進課、電話 572-3943。ICT を活用したスマート農業で、フルーツトマト栽培、グラニューファーム。上野寺で農業経営をするグラニューファームは、iMEC 農法と ICT を組み合わせた高糖度、高栄養価のフルーツトマト栽培に挑戦しています。iMEC 農法では、無数のナノサイズの穴が開いた特殊フィルムに、システムで濃度や量が管理された溶液と水だけを通し、トマトを栽培しています。また、植物の成長に必要な気温、日射量、二酸化炭素濃度などを測るセンサーを導入し、遮光カーテンや温度管理などの自動化を実現。ICT を活用し、トマトに最適な成長環境を整えています。商品を知ってもらうため、 ホームページ制作やオンラインのギフト販売などのブランディングにも力を入れています。フルーツトマトを手に取ってくれた方のおいしいの一言をやりがいに、これからも挑戦を続けていきます。アイメックはメビオール株式会社の登録商標です。アイメック吸液システムによる溶液の管理のキャプションのもと、吸液システムを操作している男性の写真が掲載されています。アイメック農法の特徴、余分な水分や雑菌を通さず適度なストレスを与えることで高品質で安全な作物が育ちます。この農法で栽培したグラニューファームのトマトは糖度が10から12度以上、通常は平均7から8度あります。ギャバ、リコピン、ポリフェノールなどの栄養価も非常に高く、日々の食事はもちろん、おやつやデザートとしても楽しめます。きれいに箱詰めにされているフルーツトマトフルティカの写真が掲載されています。問い合わせ、グラニューファーム経営者佐藤正則、電話 090-1934-8603、 午前9時から午後6時。詳しくはホームページをご覧ください。 QR コードが掲載されています。We Love 福島第75回、自ら学び取る教育。昨年から今年にかけ、市内20の小学校が創立150周年を迎えました。教育こそ国家の礎。明治維新後間もない頃から150年にわたって励んできた人づくりが、国や地域の発展と豊かな生活につながりました。従来の日本の教育は、教師が解決方法などの知識を一方通行的に教えるスタイル。高度経済成長時代までのように先行事例があり、大量の画一的人材が求められる場合には効率的で効果的な方法でした。しかし、このやり方では個性豊かな人材育成には向かないし、独創的な想像力も育ちません。教えられていない事態に対して解決策を見出すことも困難でしょう。前例なき環境変化が次々と生じる現代には、多様性や創造性、解決策を自ら生み出す能力が必要です。導入された一人一台端末の有効活用も教育成果を左右する大きな課題です。時代の変遷とともに、教育に求められるものも、教育のスタイルも変わってきているのです。先日、一人一台端末をうまく活用しながら、児童が自分で解決策を見つける教育に取り組む教師の算数の授業を見学しました。児童が端末上で設問に取り掛かると、全員分の画面上の様子が教師の端末上に表示され、教師は適宜アドバイス。解き終わった児童には友達のサポートを促し、児童同士の共同作業が始まります。一旦全員が終了すると、数人が解き方を発表し、みんなで回答を確認。さらに教師はもっといい解き方の検討を促し、児童が違う方に向き始めたら、自ら違うことに気づく質問をして軌道修正させ、自分の考えた結果として最適解に達する指導をしていました。端末を使い、仲間と協力し合いながら、自ら論理的に考えて解決策を見出し、その過程を整理して発表する。この授業には、今後求められる学びの要素がぎっしり詰まっていました。その積み重ねの結果として、児童の問題解決への意欲が高まり、学力も全体平均を大幅に上回るようになっていたのです。福島市教育委員会は今、子どもが自らの夢を実現できる力をつけられるようにするため、教師が教える授業から子どもが学び取る授業への転換を進めています。教師自身が変わらねばならず、たやすい道ではありませんが、子どもの学びの質は大きく向上するに違いありません。家庭や職場でも自分で学び取る教育が進めば効果倍増。ぜひ進めていきたいものです。 島市長小畑博士。小畑市長の顔写真が掲載されています。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ危機管理室、電話 525-3793、 QR コードが掲載されています。お知らせワイド。12月2日月曜からマイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行します。12月2日月曜から現行の健康保険証の新規再発行が終了し、マイナ保険証、保険証利用登録済みのマイナンバーカードを基本とする仕組みに移行します。問い合わせ国保年金課、国民健康保険国保、電話 525-3735、 後期高齢者医療制度後期、電話 525-3724。 その他の健康保険に加入している方は、加入している健康保険組合または勤務先にご確認ください。12月2日月曜以降、医療機関を受診する場合、1、マイナ保険証をお持ちの方、マイナ保険証または現行の健康保険証を有効期限までご利用ください。 2. マイナ保険証をお持ちでない方、現行の健康保険証を有効期限までご利用ください。現行の保険証の有効期限後の取り扱い、有効期限が切れる前にマイナ保険証の利用登録状況に応じて資格情報のお知らせ、資格確認書を郵送します。申請不要。詳しくは下の図をご覧ください。国保の方、令和7年9月下旬に郵送。後期の方、令和7年7月下旬に郵送。新規加入者や記載内容に変更のあった方、国保の方、マイナ保険証の利用登録状況に応じて資格情報のお知らせ、資格確認書を交付します。後期の方、令和7年7月末まではマイナ保険証の利用登録状況にかかわらず資格確認書を交付します。図、マイナ保険証移行後の流れ。流れに沿って番号をつけて読みます。1、マイナンバーカードを持っている。はい。保険証の利用登録をしている。はい。マイナ保険証をお持ちの方、マイナ保険証または現行の保険証を有効期限までご利用ください。有効期限後はマイナ保険証をご利用ください。郵送される資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診できません。マイナ保険証を利用できない医療機関などでの受診の際は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせ、またはマイナポータルの資格情報画面を提示することで受診できます。マイナ保険証での受診が困難な方には、申請により資格確認書を交付します。2、マイナンバーカードを持っている。はい。保険証の利用登録をしている。いいえ。マイナ保険証をお持ちでない方、現行の保険証を有効期限までご利用ください。有効期限後は郵送される資格確認書を医療機関に提示してください。国保の方で高齢受給者証、限度額認定証をお持ちの方は合わせて提示してください。3、マイナンバーカードを持っている。いいえ、マイナ保険証をお持ちでない方、現行の保険証を有効期限までご利用ください。有効期限後は郵送される資格確認書を医療機関に提示してください。国保の方で高齢受給者証、限度額認定証をお持ちの方は合わせて提示してください。マイナ保険証の有無にかかわらず、 子ども医療費受給者証などその他の受給者証をお持ちの方は合わせて提示してください。12月2日月曜以降、国民健康保険を脱退する手続きには資格情報のお知らせまたは資格確認書が必要です。加入の手続きにはこれまで同様資格喪失証明書が必要です。図終わり。保険利用登録はこちらから、マイナポータルの QR コードが掲載されています。11月7日から12月6日、上行く？駅中通る社会実験。 JR 東日本と連携し、福島駅構内在来線コンコースを無料で通行できる社会実験を実施します。高架通行の有用性や市民ニーズ、課題などをアンケート調査で検証し、今後の東西自由通路や東西一帯のまちづくりに役立てます。ぜひご利用ください。問い合わせ都市計画課、電話 573-4979。 実施期間11月7日から12月6日、通行時間東口西口改札口午前9時から午後9時、エスパル改札口午前10時から午後8時。通行方法、1、東北マースのウェブサイトへ、2、上行くチケットを取得、3、チケットを駅員がいる改札の端末で読み取り、ポスター、チラシなどに掲載の専用 QR コードからのみ取得できます。一度取得すれば何度でも利用できます。駅中通る社会実験のポスターの写真が掲載されています。チケット取得は東北マースへ、詳しくは市ホームページへ、それぞれ QR コードが掲載されています。臨時災害ラジオ放送。災害が発生した場合、市は FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。 11月10日日曜、サッカー×バスケットボール、パブリックビューイング、入場無料。サッカーとバスケットボールのプロスポーツの試合を一度に楽しめるイベントを実施します。競技の垣根を越え、県内を拠点にそれぞれの舞台で奮闘する福島ユナイテッド FC と福島ファイアーボンズに熱い声援を送ろう。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 525-3786。 時、11月10日日曜、福島ユナイテッド FC 対津営源金沢午後2時から、福島ファイアーボンズ対バンビシャスなら午後5時5分から。ところ、コムコムワイワイホール。内容、パブリックビューイング、福島ファイアーボンズチアリーダーズ、レイグリッターズが登場。福島ユナイテッド FC と福島ファイアーボンズのコラボ企画。グッズ販売。コピーライト2008、福島ユナイテッド FC ロゴマークの写真×コピーライト福島ファイアーボンズロゴマークの写真と、コピーライト福島ユナイテッド FC パブリックビューイングの写真が掲載されています。ユナイテッドホームページとファイアーボンズホームページの QR コードがそれぞれ掲載されています。ノロウイルスによる食中毒に注意。ノロウイルスによる食中毒は冬から春にかけて多く発生します。日頃からウイルスを持っているかもしれないという意識で予防のポイントを実践しましょう。問い合わせ、保健所衛生課、電話 597-6358。 主な原因は、加熱不十分な牡蠣などの二枚貝が有名ですが、ノロウイルスに感染した人が作った料理を食べて感染が広がるケースが多発しています。主な症状は、感染すると 下痢や嘔吐、吐き気、腹痛などを引き起こしますが、症状が出ないこともあるため注意が必要です。ノロウイルスによる食中毒を予防する4つのポイント。1、調理する人の体調管理。下痢や腹痛などノロウイルスを疑う症状があるときは調理を控えましょう。2、作業前などの手洗い。アルコール消毒はノロウイルスにはあまり効果がありません。石鹸でよく手を洗い、流水でしっかり流しましょう。二度洗いが効果的。3、調理器具の消毒。洗剤で十分に洗浄し、熱湯や塩素系漂白剤で消毒。4、加熱調理。ノロウイルスは熱に強いため、中心部まで85から90度 C で90秒以上加熱しましょう。薪ストーブの燃料に桃などの枝を使ってみませんか？ストーブなどの燃料に使う薪が欲しいという方と、果樹の剪定枝を引き取って欲しいという方を仲介する果樹剪定枝薪ストーブ等マッチング事業を実施しています。問い合わせ、農業振興課、電話 525-7720、ファックス 533-2725、利用者、剪定枝を利用したい方の要件。1、薪ストーブを利用する方や、キャンプなどで焚き火をする方。2、提供者の果樹園に行き、伐採木を終わる、枝を切り揃えるなどの作業や、自家用車への積み込み運搬ができる方。提供者、果樹などの生産者の要件。1、市内で果樹などを生産している方。2、立ち木を伐採した状態、または枝を剪定した状態で保管している方。事業の流れ。1、利用者と提供者が利用登録。2、市が利用者と提供者をグループ分けし、それぞれに相手のリストを提供。3、利用者が提供者に連絡し、希望する剪定枝の大きさや量、果樹園で実施可能な作業を伝え、受け渡しの日時を調整。申し込み方法。12月13日金曜までにオンライン申請か、支所や学習センターなどに備え付けの申し込み書を持参または郵送、ファックスで。詳しくはこちら、QR コードが掲載されています。福島町中イベントカレンダー。ホームページで情報公開中。アドレス、https://fukushima-event.com。問い合わせ、福島商工会議所。電話 536-5511。QR コードが掲載されています。11月30日土曜、不要な使用済み小型家電、古着、古紙、リチウムイオン電池類はありませんか？特設会場で臨時回収を行います。問い合わせ、ゴミ減量推進課、電話 525-3744。時、11月30日土曜、午前9時から11時、ところ、荒川クリーンセンター。臨時回収する主な対象品目、注意事項が表で示されています。順に読みます。使用済み小型家電、主な対象品目、パソコン、CRT、ブラウン管、ディスプレイは除く、ゲーム機、携帯電話、ケーブルなど、注意事項、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの家電リサイクル対象品は回収できません。乾電池やボタン電池は取り外してください。箱や袋には入れずにお持ちください。古着、コート、セーター、シャツ、着物など、汚れや破れがあるものは回収できません。学生服や寝具などは回収できません。 ハンガーやビニール袋は取り外してください。古紙、雑誌、本、新聞など、箱や袋には入れず、紐で十字に束ねてください。リチウムイオン電池類、モバイルバッテリー、加熱式タバコなど、乾電池類、ニカド電池、ニッケル水素電池も回収します。車用の鉛蓄電池やポータブル電源などは回収できません。表終わり。ドライブスルー方式で行いますので、必ず車でお越しください。対象品目の詳細を市ホームページで事前に必ずご確認ください。市ホームページの QR コードが掲載されています。不法投棄は犯罪です。不法投棄は法律で禁止されています。自分の土地だから、自分だけじゃないから、少しだけだから、などの理由で行ってはいけません。不法投棄をすると、5年以下の懲役、または1000万円以下、法人は3億円以下の罰金、またはその両方が課せられます。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 529-5266。 不法投棄事件に巻き込まれないために、土地を適切に管理しましょう。不法投棄者が不明な場合、土地の所有者や管理者がゴミを処分することになります。土地は柵やロープなどで囲い、不法投棄を防ぎましょう。また、口約束で土地を貸した結果、大量のゴミが放置され、使用者と連絡が取れなくなった事例が発生しています。土地を貸すときは、契約書を交わし、定期的に使用者と連絡を取りましょう。引っ越しや遺品整理をする際の注意点。見積もりサイトなどで頼んだ引っ越し業者や遺品整理事業者による不法投棄が多発しています。家電や家具などは無許可の回収業者を利用せず、適切に処分しましょう。不法投棄、野焼きを見つけたら、不法投棄の現場に遭遇した場合や、ゴミの焼却を迷惑だと感じた場合は、無理な声かけや写真撮影はせず、廃棄物対策課や最寄りの警察署にご連絡ください。廃棄物対策課、電話 529-5266、福島警察署、電話 522-2121、福島北警察署、電話 554-0110、公式 LINE、市民通報システム。市公式 LINE アカウントの市民通報システムでも不法投棄の通報ができます。市公式 LINE アカウントの友達追加と受信設定をすると利用できます。市公式 LINE アカウントの QR コードが掲載されています。タンクからの油流出事故に注意。投棄になると、家庭のホームタンクから灯油が漏れ出し、河川などに流出する事故が多発します。原因は、うっかりミスや設備の老朽化によるものです。給油するときは目を離さず、バルブの閉め忘れに注意しましょう。また、タンクや配管などの定期点検に努めましょう。被害を最小限にするため、事故を発見したらすぐにご連絡ください。問い合わせ、環境課、電話 573-2557、消防本部、電話 534-0119、阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局、福島河川国道事務所、電話 539-6129。 ご家庭のホームタンクは大丈夫？流出事故を防ぐための4つの心がけ。1. その場を離れない。小分けにするときは、最後までその場を離れないようにしましょう。2. 定期点検を怠らない。配管やタンクの定期点検、周辺の安全管理に努めましょう。3. 転倒に注意して。地震、台風、落雪による破損や転倒がないよう固定しましょう。4. 配管の場所には目印を。 除雪による配管破損の防止のため目印を立てましょう。